電話メッセージにかけてくださってありがとうございました。イエスはユダに言われました。友よ、何のために来たのですか。マタイの福音書26章50節の言葉です。イエスを裏切って銀貨30枚で敵の手に売ったのはユダという名の弟子でした。彼はイエスといつも生活を共にしていました。彼がなぜイエスを裏切る気になったのかはさやかではありませんが、とにかくイエスを捕らえたがっていた人々のところへ行ってイエスを引き渡す約束をし、銀貨30枚を受け取ったのです。イエスが多くの奇跡を行い、神の子にふさわしい力ある技の数々を行うのを見てきたユダにとって、イエスがそう簡単に捕らえられるとは思っていなかったのかもしれません。しかしイエスはあらかじめ予言しておられた通り、人々の手で捕らえられ、十字架につけられて死ななければなりませんでした。イエスはまた3日目に死を打ち破って復活することも予言しておられました。イエスは捕らえられました。しかも仕組まれた裁判で死刑を宣告されたのです。何一つ悪いことをしていない人が捕らえられるだけでなく、死刑を宣告されてしまったのです。それを知ったユダはすっかり驚いてしまいました。そして自分のしたことがどんなに悪いことだったかにやっと気がつきました。しかしその時はもう遅かったのです。時の最高権力者ローマ総督の必死の努力にもかかわらず、イエスを釈放することはできませんでした。イエスはご自分が予言しておられた通り、十字架に向かって進んでいかれたのです。もう戻ることはできません。しかしユダにとってはまだチャンスがありました。イエスの十字架は全人類の罪のためでした。ユダだけのせいではありません。しかしユダも自分のしたことに対する悔い改めが必要でした。ユダが銀貨30枚を受け取った後でも、イエスは優しくこうお尋ねになりました。友よ、何のために来たのですか。ユダはその時罪を告白して悔い改めることができたはずです。しかしそうしませんでした。イエスが死刑にされるために総督ピラトに引き渡された時、初めて事の重大さに気がついたのです。彼は罪を悔いてはいましたが、イエスのもとに行き許しを求めることをしませんでした。銀貨30枚を持って祭司長のところへ行き、私は罪のない人の血を売ったりして罪を犯してしまったと言いましたが、私たちの知ったことか、自分で始末することだと言われてしまいました。思い余って銀貨を投げ返しましたが、もう何の役にも立ちません。結局彼は自殺してしまいました。ユダはイエスのもとへ行くべきでした。イエスのもとへ行って罪を告白すべきでした。そうしたなら罪を許されて平安を得られたことでしょう。イエスは今でもこう言っておられます。友よ、何のために来たのですか。もしあなたに告白すべき罪があったなら、今すぐイエスのもとへ行き迷わずにこう言ってください。主よ、どうか私の罪をお許しくださいと。そうすればあなたの心は大きな平安に満たされることでしょう。